こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エッセンシャル細胞生物学現象第5番は、ブルース・アーバッツらによる世界的な細胞生物学教科書の日本語版であり、生命科学、医学、薬学、看護学などを学ぶ学生に向けて、細胞を分子レベルから体系的に理解させることを目的としている。扱う範囲は、細胞の基本構造、化学成分、エネルギー変と遺伝子発現、膜、再輸送、細胞骨格、細胞周期、シグナル伝達、発生組織、がんなど広い。特徴は単なる用語集ではなく、生命現象を分子の相互作用と情報の流れとして説明する構成にある。豊富な図版と整理されたパネルにより、化学や分子生物学に不慣れな読者でも、複雑な仕組みを段階的に終えるよう設計された基礎教科書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、細胞生命の基本単位として捉える統一的な導入、本書の出発点は、細胞がすべての生命活動の基本単位であるという視点である。細菌、酵母、植物。動物の細胞は外見や生活様式が異なるが、 DNA を情報媒体とし、タンパク質を主要な実行分子と、膜によって内部環境を区切るという共通原理を持つ。この導入は、読者が個別の生物種や器官の違いに先に迷い込むのではなく、生命に共通する仕組みを基準に考えるための土台になる。顕微鏡や細胞観察の説明も、単なる技術紹介ではなく、細胞の存在と内部構造がどのように認識されてきたかを理解するために配置されている。原核細胞と真核細胞、モデル生物、細胞小器官といった概念は、構造章の分子機構を受け止めるための地図として機能する。細胞生物学を暗記科目ではなく、階層的な構造と機能の学問として学ばせる点が重要である。次に、化学結合と巨大分子から細胞機能を説明する基礎設計、細胞の働きを理解するには、タンパク質、核酸、脂質、糖といった分子を名前として覚えるだけでは不十分である。本書は水の性質、共有結合と非共有結合、分子の形、電荷、疎水性相互作用などを丁寧に扱い、それらが細胞内の構造形成や反応選択性を生み出すことを示す。例えば、タンパク質の立体構造はアミノ酸配列だけでなく、周囲の水環境や弱い相互作用の相和によって安定化される。膜脂質は化学構造の両親媒性によって自発的に膜を形成し、細胞内外を区切る基盤になる。DNA や RNA はヌクレオチド配列として情報を保持しつつ、塩基体形成によって複製や転写を可能にする。このように化学の章は後の代謝、遺伝、膜輸送、シグナル伝達を理解するための共通言語を提供している。さらに、エネルギー変換と酵素反応を細胞活動の駆動原理として整理、細胞は秩序ある構造を維持し、物質を合成し、運動し、情報を処理するためにエネルギーを必要とする。本書は ATP 酸化還元反応、酵素触媒、代謝経路を通じて細胞がどのようにエネルギーを取り込み、利用可能な形に変換するかを説明する。重要なのは、代謝を反応式の羅列としてではなく、熱力学的に不利な反応を有利な反応と結びつける仕組みとして示す点である。酵素は反応速度を高めるだけでなく、細胞内で必要な反応を適切な場所とタイミングで進める制御装置でもある。ミトコンドリアや葉緑体に関わるエネルギー変換は、膜を隔てたイオン勾配という物理化学的原理と結びつけて理解される。これにより読者は、呼吸や光合成を独立した知識ではなく、細胞が環境から自由エネルギーを獲得する戦略として把握できる。そして DNA からタンパク質へ至る情報の流れとその制御、本書の中心的な柱の一つは、遺伝情報がどのように保存され、読み出され、細胞の性質として現れるかである。 DNA 複製、修復、組み換え、転写、 RNA プロセッシング、翻訳といった過程は、分子の相補性と酵素の特異性に基づく連続した情報処理として説明される。ここで強調されるのは、遺伝子は固定的な設計図として存在するだけではなく、細胞の状態や外部環境に応じて発現量が調節されるという点である。転写調節因子、クロマチン構造、 RNA の安定性、タンパク質分解など、複数の段階で制御が働くため、同じゲノムを持つ細胞でも異なる機能を担える。これは発生分化、免疫応答、がん化の理解にも直結する。情報の流れを一方向の暗記項目にせず、分子レベルの選択と制御の連鎖として扱うことが、本書の学習上の強みである。最後に、膜、細胞骨格、シグナル伝達を通じた細胞の動的組織。細胞は袋状の静的な構造ではなく、物質を運び、形を変え、外界に応答する動的なシステムである。本書は、生体膜の構造、膜輸送、細胞内小器官、タンパク質の選別、ベシクル輸送を扱い、細胞内部がどのように区画化されながら連携しているかを示す。さらに、アクチンフィラメント、微小管、中間系フィラメントからなる細胞骨格は、細胞形態の維持だけでなく、細胞分裂、細胞移動、 細胞内輸送に関与する機械的基盤として説明される。シグナル伝達では受容体リン酸セカンドメッセンジャー遺伝子発現制御が結びつき、細胞が外部刺激を内部の行動変化へ変換する過程が整理される。これらの章を通じて細胞の構造、力学、情報処理が別々の項目ではなく生命活動を成立させる統合的なネットワークであることが理解できる。結論として、本書は生命科学を本格的に学び始める大学、医学や薬学の基礎科目で細胞の理解を必要とする学生、分子生物学の全体像を整理したい社会人学習者に適している。科学、遺伝、代謝、膜輸送、細胞周期、シグナル伝達を一冊で結びつけているため、断片的な知識を細胞という単位で再構成できる点が実用的である。よりアブな専門書に比べると、細部の網羅性よりも概念の流れと理解しやすさを重視しており、初学者が全体像を失わずに学べる。一方で図版パネル研究手法への言及が充実しているため、単なる入門書よりも深く上級科目への橋渡しにもなる。類書との差は、生命現象を図解と文章の両面から分子機構として説明しつつ学部教育で扱いやすい密度に整理している点にある。細胞生物学を暗記ではなく構造、エネルギー、情報、制御の相互関係として理解したい読者にとって信頼できる標準的な教科書である。ご支援いただける場合は中村恵子ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。